新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。掲載内容は5月19日時点の情報です。情報に変更があった場合は随時市のホームページなどでお知らせします。新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。4回目接種が始まります。ワクチンの効果は時間が経つと弱まることが指摘されています。新型コロナウイルスに感染した場合の重症化予防を目的に、4回目接種を開始します。対象者には、接種が可能となる月の前月に順次接種券を送付します。また、基礎疾患がある18歳以上の人には、発行申請を受けてから接種券を送付しますので、希望する場合は申請してください。対象、3回目接種をしてから5ヶ月以上経過した次のいずれかに該当する人、60歳以上、基礎疾患があり重症化リスクが高いと医師が認める18歳以上、基礎疾患がある人に関しては後で読みます。時、ところ、個別接種、使用するワクチンによって異なります。接種券に同封する案内チラシで確認してください。集団接種、次の通り、4回目接種のスケジュール、3回目接種の時期、接種券の送付時期、予定、4回目接種の時期、予定、の順に読みます。3回目接種の時期、令和3年12月及び令和4年1月、接種券の送付時期、予定、5月下旬より順次送付、4回目接種の時期、予定、6月から、3回目の接種時期、令和4年2月、6月24日金曜、7月から、3回目の接種時期、令和4年3月、7月20日水曜、8月から、3回目の接種時期、令和4年4月、8月22日月曜、9月から、集団接種の時、ところ、時7月30日土曜、7月31日日曜、いずれもところ、鶴ヶ城体育館。ワクチンは、武田モデルナ社のワクチンです。8月以降については改めてお知らせします。予約方法。次のいずれかから選んで予約してください。オンライン予約、24時間受付可能。予約専用ダイヤル、0120-050-503、午前9時から午後6時、土曜、日曜、祝日も受付。オンライン予約サポート臨時窓口、オンライン予約を代行します。詳細は接種券に同封の案内チラシを確認。20代、30代の皆さんへ。オミクロン株は従来株より重症化率は低いものの感染力が強いため、感染拡大による重症例の増加が懸念されています。若い人でも感染後に重症化したり、後遺症が生じたりすることがあります。ワクチンの効果は時間が経つとともに低下していきますが、3回目接種を受けることで、発症・重症化の予防効果が回復すると報告されています。重症化や後遺症を防ぐため、まだ3回目接種を受けていない人は、6月中の接種を検討してください。ワクチン接種別の新規感染者数、棒グラフになっています。令和4年4月1日から令和4年4月10日、10万人あたり。A、12歳から19歳。B、20歳から29歳。C、30歳から39歳に分けてのそれぞれの感染者数です。未接種者。A、約675。B 約770、 C 約580、2回目接種済み、 A 約250、 B 約305、 C 約250、 3回目接種済み A 100、 B、C ともに約150。第81回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料をもとに作成。棒グラフ終わり。基礎疾患がある人へ。基礎疾患がある60歳未満の人が4回目接種をする場合、事前に接種券の発行申請が必要です。申請前に接種の可否をかかりつけ医などへご相談ください。なお、次のいずれかに該当する人は、3回目接種の時期に応じて接種券を送付します。発行申請不要の人。1、身体障害者手帳で次の機能障害がある。心臓機能障害、呼吸機能障害、腎臓機能障害、肝臓機能障害。2、療育手帳 A または B を持っている。3、精神障害者保健福祉手帳を持っている。4、自立支援医療費助成で重度かつ継続に該当する。自立支援医療受給者証で確認してください。申請方法。市のホームページより申請。予約専用ダイヤル 0120-050-503 より申請。接種券の送付時期。接種対象月の前月末日までに送付。その他、令和4年2月末までに3回目接種をした人で、6月22日水曜までに接種券が届かない場合は、予約専用ダイヤル 0120-050-503 から接種券の発行申請をしてください。ページの情報に3つの QR コードがあります。向かって右側。接種券の発行申請はこちらから。真ん中、市のホームページはこちらから。左側、オンライン予約はこちらから。基礎疾患がある人とは、1、次の病気や状態で通院や入院している人、慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病、高血圧を含む、慢性の腎臓病、慢性の肝臓病、肝硬変など、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発している糖尿病、鉄欠乏性貧血を除く血液の病気、免疫機能が低下する病気、治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む、ステロイドなどの免疫機能を低下させる治療を受けている、免疫異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、神経疾患や神経筋疾患が原因で体の機能が衰えた状態、呼吸障害など、染色体異常、重症心身障害、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態、睡眠時無呼吸症候群、重い精神疾患、入院中または精神障害者保健福祉手帳を所持、自立支援医療、精神通院医療で重度かつ継続に該当する場合や、療育手帳を所持している場合、なお、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳を所持している人は、通院や入院をしていない場合も該当。2、BMI、体重キログラム割る身長メートル割る身長メートルが30以上の人。4回目接種の疑問にお答えします。質問。55歳で糖尿病を患っていますが、通院していません。基礎疾患に該当しますか？答え、 かかりつけ医などに通院していない場合は、医療機関を受診し、接種の可否について医師に相談してください。質問。本市に住民登録がありません。住民登録がなくても4回目接種を受けることはできますか？答え。住所違い接種届出を提出すれば接種することができます。問い合わせ。会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター。電話 0570-026-263。 新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。県内は第7波の中にあります。グラフがあります。新規感染者数と直近1週間の10万人あたりの新規感染者数。4月19日から5月18日までの県と市の毎日の新規感染者数が棒グラフ。それぞれの日の直近1週間の県と市の10万人あたりの新規感染者数が折れ線グラフで表されています。4月19日、新規感染者数、県650人ほど、市70人ほどからスタートし、増減を繰り返しながらも、4月下旬から5月の連休半ばまでは減少傾向にあり、最も少ない5月1日、県250人ほど、市45人ほど、そこからまた徐々に増加し、5月7日、県600人ほど、市75人ほど、その後増減を繰り返しながら、県、市ともにわずかずつ減少し、5月18日、県470人ほど、市50人ほどとなっております。直近1週間の10万人あたりの新規感染者数も、毎日の感染者数とほぼ並行しています。4月19日、県250人ほど、市210人ほど。5月1日、県270人ほど、市150人ほど。最も少なかったのが5月4日、5日、県270人ほど、市110人ほど。その後また増えて、5月13日、県340人、市200人。その後わずかに減りながら、5月18日、県250人ほど、市180人ほど、となっております。グラフ終わり。県内では約 90% がオミクロン株 BA2 系統に置き換わっており、現在第7波の中にあります。本市でも4月の新規感染者が1000人を超えるなど、依然として感染が拡大しています。第7波を最小限に抑えるためにも、感染対策の再確認と徹底をお願いします。基本的な感染対策を徹底しましょう。こまめに換気する。1時間ごとに5分から10分を目安。混雑する場所や感染リスクの高い場所は避ける。感染対策の徹底された飲食店を利用する。体調不良時は登校や出勤を控える。新型コロナウイルスに感染したら、新型コロナウイルスに感染した場合は、症状があれば10日間、症状がなければ7日間の療養が必要です。なお、療養先や療養期間は保健所の指示に従ってください。濃厚接触者や勤務先、学校などへ連絡してください。連絡が必要な濃厚接触者とは、発症した日、無症状の場合は検体採取日の2日前から、マスクを着用しないで、1メートル以内で15分以上会話などをした人です。なお、濃厚接触者は、同一世帯内で感染者が発生した場合は、保健所が特定しますが、 事業所や学校などで感染者が発生した場合は、施設の管理者が特定します。マスクの着用とは、不織布マスクや不織布マスクと同程度以上の効果があるものを、隙間なく鼻や口を覆って着用している状態です。鼻出しマスクや顎マスクは正しい着用ではありません。濃厚接触者になったら、感染者と接触があった日の翌日を1日目として、7日間の自宅待機が必要です。ただし、4日目と5日目に抗原定性検査キット、以下キットによる検査で陰性を確認した場合は、7日間を待たずに自宅待機を解除することができます。なお、自宅待機が解除になった後も、7日間が経過するまでは、検温などの健康状態の確認や、感染リスクの高い場所の利用、会食などは控えてください。また、自宅待機期間中は、出勤や登校を含む不要不急の外出は控え、家族との接触にも注意してください。キットによる検査は自費検査とし、必ず薬事承認されたキットを使ってください。症状が出た場合は、自宅待機期間中に発熱や咳、喉の痛みなどの症状が出た場合は、必ず事前に電話の上、かかりつけ医や診療・検査医療機関に相談してください。相談先がわからない場合は、受診相談センターへ相談してください。0120-567-747 QR コードがあります。審査・検査医療機関一覧はこちらから。事業者の皆さんへお願い。職場内で新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が確認されたことにより、業務に支障が出るケースが多発しています。正しく感染対策をすることで、濃厚接触者になることを防ぐことができます。業務を安定的に継続するためにも、日頃から感染対策を徹底しましょう。事業所での感染対策を徹底しましょう。出勤前に体調確認。複数人での乗車時はマスク着用、常時換気。食事は時間をずらして黙食。共用部分のこまめな消毒。アクリル板の設置。消毒液の設置。入り口などに設置して意識づけましょう。事業所内の消毒を行ってください。感染者や濃厚接触者となった従業員が触れた可能性のある場所を消毒してください。テーブル、ドアノブなど。消毒する際は、アルコール 70% か次亜塩素酸ナトリウム 0.05% などの消毒液を用いて消毒してください。問い合わせ。会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター 0570-026-263